長野測候所。翌朝、私は親切な義手に伴われて、長野測候所のある丘の上に登った。みちみち義手は私を顧みて、ある小説の中に、春菜の朝の飛雲の赤色なるを記したところがあったと記憶するが、飛雲は低いところを行くのだから赤くなるということはいかが、などと話した。さすが専門家だけあって、話すことがすべて詳しかった。測候所は建物としては小さいが、眺望の良い位置にある。そこは東京の気象台へ当てて日ごとの報告を作る場所に過ぎないというけれども、万般の設備は初めての私には珍しく思われた。雲型や気温の表を制作しつつ日を送る人々の生活なども私の心を引いた。やがて私は義手の跡について狭いはしご段を登り、観測台の上へ出た。朝の長野の町の一部がそこから見渡される。向こうに連なる山の裾には冬らしいもやが立ち込めて、その間の空虚なところだけ光景が明らかに透けて見えた。風力を測る機械のそばで、義手は私に嵐の前の雲、例えば狡猾な海岸の地方で望まれるようなは、その全景をこの信濃の地方で望みがたいことを話してくれた。その理由としては、山が高くて気圧の衝突から雲はちぎれちぎれになるという説明をも加えてくれた。雲の多いのは冬ですが、しかし単調ですね。変化の多いといったらやはり夏でしょう。夏は雲の量においては冬の次でしょうかな。雲の妙味から言えば、私は春から夏へかけてだろうと思いますが、講義手は言って、それから私たちの頭の上に無理集まる幾層かの雲を眺めていたが、思いついたように、あの雲は何とご覧ですか、と私に指して尋ねた。私も旅の心を慰めるために少しばかり雲の日記などをつけて見ているが、こう的確に専門家から問いを出された時は一寸返事に困った。鉄道草。鉄道が今では中山道なり北国街道なりだ。この千曲川の沿岸に及ぼす激烈な影響には驚かれるものがある。それは静かな農民の生活までも変えつつある。鉄道は自然界にまで革命を持ちきたした。その一例を言えば、この辺で鉄道草と呼んでいる雑草の種子は鉄道の開設とともに侵入しきたったものであるという。野にも畑にも今ではあの猛烈な雑草の蔓延しないところはない。そして土質を荒らしたり、固有の草地を征服したりしつつある。途牛の市。上田の町外れに途牛場のあることは聞いていたが、それを見る機会もなしに過ぎた。ちょうど上田から牛肉を売りに来たる男があって、その男が案内しようと言ってくれた。正月の元旦だ。新年早々途牛を見に行くとは随分物好きな話だとは思ったが、しかし私の優位はぼつぼつとして抑えがたいものがあった。朝早く私は上田を指して小諸の住まいを出た。小諸停車場には汽車を待つ客も少ない。駅夫などは集まってかるたの遊びなどしていた。田中まで行くといくらか客を加えたが、その田舎らしい小さな駅はいつもよりさらに静かで、停車場の内で女子供の端をつく様も汽車の窓から見えた。初春とは言いながら、寒い黄ばんだ朝日が車窓のガラスに差し入った。窓の外は枯れ枯れな木立も寂しく、野にある人の影もなく、ひっそりとして雪の白く残った谷々、石垣の間の桑畑、茶色なクヌギの枯葉などが私の目に映った。車中にも数えるほどしか乗客がない。隅のところには古い帽子をかぶり、古い街灯を身にまとい、赤いケットを敷いて、まだ12月らしい顔つきしながら寂しそうに居眠りする鉄道員もあった。こうした汽車の中で火を送っている人たちのことも思いやられた。 この山の上の単調な鉄道生活に耐えうるものは実際は越後人ばかりであるとか。上田町に着いた。上田は小諸の剣術に引き換え敏捷を持って聞こえた土地だ。この一般の気風というものも、つまり地勢の力占めるところで、小諸のような砂地の傾斜に石垣を築いて、その上に骨の折れる生活を営む人たちは、勢い質素にならざるを得ない。寒い気候と痩せた土地とは、自然に勤勉な人たちを作り出した。ここの畑からは、上州のような豊富な野菜は受け取れない。硬い地大根のたくあんを噛み、朝晩味噌汁に甘んじて働くのは小諸である。10年も昔に流行ったような紋付き羽織を祝儀不祝儀に着用して、それを恥ともせず、いな、むしろ祖父を誇りとするが小諸の旦那衆である。けれども私は小諸の質素も一種の形式主義に落ちているのを認める。私はよそで着てきた柔らかものを脱いで、それを面服に着替えながら小諸に入る若い無保人のあることを知っている。要するに、表は虚しく見せて、その実豊かに。表面は無愛想でも、その実親切を尊ぶのが小諸だ。これが生活上の形式主義を生むゆえんであろうと思う。上田へ来てみると、都会としての規模の大小はさておき、また実際の富の程度はとにかく、小諸ほど陰気で重々しくない。は、買いたかお買いなさいという不愛想な顔つきをしていて、それで割合に良い品を安く売る。上田ではそれほどのんきにしていられない事情があると思う。絶えず周囲に心を配って、古い城下の繁盛を維持しなければならないのが上田の位置だ。店々の飾り付けを見ても、競って顧客の注意を引くように心よくできている。塩、かつ節、太物、その他上田で小売りする商品の中には、小諸から供給する荷物も少なくないという。思わず私は山の上にある都会の比較を始めた。その日は牛のつぶし染めとかで、都牛場の取り締まりをするという肉屋を訪ねると、例のカゴを肩にかけて小諸まで売りに来たる男が私を待っていてくれた。私は肉屋の亭主にも会った。この人は口数は少ないが、なんとなく言葉に重みがあって、牛のことには明るい人物だった。肉屋の若者らは空車をガラガラ言わせて、町外れの道を引いていった。私たちもその後について細い流れを渡り、太郎山の裾へ出た。新しい建物の前に、鋭い目つきの犬が5、6匹も群がっていた。そこが都牛場だった。黒く塗った門を入ると、10人ばかりの徒手がいた。その中でも、主だった頭は年の頃50余り。万事に老練な物言いぶりをする男で、太った方に愛嬌を見せながら、肉屋の亭主に新年の挨拶などをした。検査室にも待合室にも松が飾ってあって、係留場では赤い目牛が1頭と黒牛が2頭つないであった。中央の庭には1頭の豚を入れた大きな箱も置いてあった。この庭は低い黒塗りの板塀を境にして途上に続いている。都牛の荷。黒い街灯に鳥打ち棒をかむった獣医が入ってきた。人々は互いに新年の挨拶を取り交わした。徒手の群れはいずれも白い上っ張りをつけ、素足に冷や飯草履という寒そうな風体でそれぞれ支度を始める。庭の隅にかがんで鋭い出刃包丁を研ぐのもある。肉屋の亭主は板塀に立てかけてあった大間盛りを取って私に示した。薪割りを見るような道具だ。一方に五六寸ほど尖った鉄管がつけてある。その絵には乾いた牛の血が付着していた。屠殺に用いるのだそうだ。肉屋の亭主は落ち着いた調子で、以前には太い釘の形したのを用いたが、この環状の方が丈夫で打撃に力が入ることなどを私に解き明かした。 南部さんの黒いお牛がやがて中央の庭へ引き出されることになった。その鼻息も白く見えた。つないであった他の2頭はにわかに騒ぎ始めた。徒手の一人は赤いお牛のそばへ寄り、鼻面を押さえながら、どうどうと言って制する。そのそばには雑種のお牛が首を左右に振り、つながれたまま柱を一回りして、しきりに逃れよう逃れようとしている。ほとんど本能的に最後の抵抗を試みんとするがごとくに見えた。